3月27日の木曜日ですね。で、今日もまた、本の話なんですけど、まあ、本当は、勤め先の仕事の話とかもしようかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらその話の中で出てくるかもしれないんですが、今日読んだのはですね、今日というか、まあ、ここ、数日読んで、やっぱ面白いなと思ったのが、三浦知良選手、カズですね、カズ。の、新潮新書で出ている、止まらないっていう本があってですね。で、これはね、まあ、カズがって呼びますけど、三浦選手とか、三浦さんとかじゃなくて、カズがね、日本経済新聞に、隔週だったのかなって連載しているコラムがあるんですよ。で、それをね、まあ、一冊にまとめた本で。で、もともとね、3年ぐらい前だったかな。その同じ日経新聞の連載をまとめたね、止まらないっていう本があったんですよ。だから、止まらないっていうのは、止まらない今回の本だ。やめないよって本があったんですよ。やめないよっていうのはさ、その当時もう40を過ぎつつあってね、まあ、そろそろ、数も引退なのかな、みたいなことを思われていた時期に、やめないよっていうことで、いろんなことをね、書いてたんですよ。そのブラジルに行った若い頃の話からね、例えば年齢を今経てね、30後半以降になってくると、普通のトレーニングっていうか、若い頃と同じトレーニングをしていては、もうやっぱり、プロとしてサッカーができない。だから本当に食べ物とか、そういうとこからすごく気を使ったり、あとトレーニングも、とにかく長くサッカーを続けていくためのトレーニングってことをすごく考えるようになったっていうような話がね、あるんですよ。面白かったんですけど、で、今回その続きで、時期としては2011年から2013年にかけての、数と。だから、44、5、6かな。そう、実は三浦知良さんは1967年の生まれで、ちょうど私の1歳で10歳、上なんですよ。だから その時を考えると、その自分が例えば30歳だとして、数は40なんだとかね。で、今私は、今年30いくつになるんだ、自分で分かんなくなっちゃった。38になるのか。違うな、37か。38だ。38になるんですわ。で、カズも48で、で、現役で、で、J2 の横浜 FC で、今も、まあ、先発をめぐる戦いや、出場すれば、点を取るために、ということをチャレンジしていると。これはね、すごいですよね。ちょっと前人未到ですよね。まあ、もちろん日本のサッカー界と前人未到だし、世界的に見ても40ぐらいまでね、活躍した選手ってのはいますよ。例えばそのジーコがね、最後に日本に来た時は40から42、3ぐらいまでプレーして、で、非常にまあいろんなプレーを見せてくれたりとか、あと、まあ、例えばサントスっていうね、サントスっていろんなサントス選手がいるんで、ちょっと難しいかもしれないですけど、もともと鹿島アントラーズとか、あとは清水エスパルスとかで活躍したボランチの選手がいてね、その選手もね、確か40過ぎるぐらいまでね、ずっとプレーしたりとかしてて、今でもまあ、それぐらいの年齢になって30後半って、昔だったらもう引退してるとかね、40過ぎてね、その J リーグの、まあ、例えば J2 でもね、プレイし続けるなんてっていうことを思う人は昔はいましたけど、今はそうでもなくなってきたんじゃないかなという気がします。でも逆にそれだけに大変だけどね。その昔だったら例えば40過ぎても J リーグで活躍っていうとすごい注目されたけど、今はもう数が50に近いのに、からもうなんか大したことないように思われちゃうけど、でもそういう中でもやっぱりね、ちょっと数はちょっと 孤高の存在というか、まあ、多分一番は大きい怪我をしてないっていう、もちろんね、そのいろんな怪我をしてたりとか、その体にアクシデントがあったりとかっていうのはあるけど、その例えば1年とか、戦列を離れなきゃいけないような怪我っていうのは、結構やっぱり、サッカーの選手、しかも一流の選手になってくると、つきものなわけですけど、そういう経験がほとんどないんですよね。もちろんね、その1995年にイタリアセリアに渡った時にね、その開幕戦で、まあ、ジェノアっていうチームにいた数が、AC ミランと戦って、鼻とか目の下を骨折するような大怪我したりしたけど、うん、でも、例えばほら、足腰っていうのがやっぱサッカー選手すごい大事で、そういったところを怪我する選手って、やっぱり、それが原因ですごく選手生命が短くなってしまったりとかね、ということもあるので、まあ、例えばそうするとね、中山雅史選手、まあ、ゴン中山選手なんかはすごかったんだけど、あの人は本当にボロボロになりながらも、やっぱり45、46まで現役にこだわって、未だにもう、引退したってはっきりあんまり認めたくないみたいですからね。治ったらもう一回やるって、まあ、引退の記者会見の時に言ってたぐらいなんで、まあ、すごいんだけど、やっぱり勝つのはすごいなと。で、そのやっぱり考え方というかね、その日々のサッカーに対する考え方みたいなものがすごくいろいろあって、まあ、特に今回書かれている時期は、東日本大震災があった時期だったりしてね、やっぱり自分でサッカー選手として、あんまり自分の存在価値がねえなというか、いうようなことを書いてましたね。自分がというよりはサッカー選手とかサッカーって、やっぱり、ああいった時には、順番としては、低いんだろうなっていうことで、考えたコラムがあったりとか、でもその後に、まずは2011年の3月の末に J リーグがね、大阪で、日本代表と J リーグが、いわゆるチャリティーマッチを行ってるんですよ。で、そこでまたゴールを決めてね、それがまた非常に素晴らしいゴールだったんですよ。まあもちろんね、ゴールにいいも悪いもないし、ね、よく、なんだっけ、ゴール前にたまたまいて、ボール蹴り込んだだけみたいなことを言う人もいますが、そこに、いる、そこに走り込むなり、待ち構えるなりができるってことの意味が実はすごくあるわけで、そこに行くまでに、例えば何回、例えばゴール前に飛び込んだけど、ボールが全然来ないとか、その車に相手に取られたとかってあるんだけど、そういうものがあるからね、一概にそのゴールってその価値は等しいとは思うけど、でもあの数が決めたゴールとですね、あの時数が踊った数ダンスっていうのはですね、あれ多分ちょっと大げさな言い方かもしれないけど、あれちょっと日本をね、元気にしたと思うんですよ。僕もだからあの時、2011年の3月の下旬ってまだ結構、世の中もなんか、ね、すごく落ち込んでたし、私もすごく落ち込んでたし、なんかこれからどうなるのかなとか、いろんなこと考えてましたけど、でもやっぱりあれ見たときに、なんかいろんなことを考えましたね。だってカズが今も走ってシュートしてゴール決めてるって思うと、なんか自分がもうちょっと自分は自分でできることはあるんじゃないかみたいなことは思ったし、やっぱりあれを見てみんな元気になるっていうことの凄さっていうか、サッカーって人の心を動かすんだよねっていうのはものすごい感じた記憶があります。で、まあ、その時のことも書いてあって、だからその時ね、やっぱり自分のゴールとか、カズダンスとかがね、みんなに感動というね、与えることができたってこと、非常に、やっぱりそこに対する考えみたいなものもあるし、で、その後、横浜 FC は、岩手に、いわゆる、まあ、チャリティーのね、イベントで行って、で、そこで、子供たちとサッカーしたりとか、地元の、アマチュアのチームだけど、試合をしたりとか、そういうところでなんかいろんな人が その時だけやっぱりあのすごくね、日々大変だし辛いしっていうことが、その時間だけでもいいから忘れられるっていうことの、意味っていうのね、なんかやっぱりエンターテインメントっていうか娯楽っていうかさ、そういうものの意味ってさ、まあ、サッカーが娯楽かエンターテインメントかっていうのはちょっとわかんないけど、そのいわゆるじゃあ本当にね、必要不可欠な、世の中で必要不可欠なものだったら食べ物だとかさ、なんかそのインフラだとかさ、いろんなものとはちょっと違うものが、なんで価値があるかっていうとさ、やっぱりそれに没頭していると、いろんなことを、いろんなことっていうのは主に嫌なことなんだけど、嫌なことを忘れられるっていうんだろうなと。だからやっぱそういうものが提供できるっていうのは、あの非常に意味があるというか、そのだから例えばその経済だとかね、お金だとかね、食事だけの世の中ではやっぱり逆にダメなんだろうな世の中と思って、だからそういうものを提供できるっていうのは、まあ、広ければ文化ですよね。文化っていうものが意味を持つのはそういうことなんだろうなと思って、なんかそこは非常に感じたし、あとはまあその後はね、少しずつ世の中が変わっていく、変わっていくっていうか戻っていくっていうか、でも数は決してそのことを忘れないし、例えば東京オリンピックのことなんかでもね、その本当にオリンピックやるべきかどうかっていうのはやっぱり考えるべきことだけど、でもやっぱりオリンピックって意味があるんじゃないかとかね、そういういろんな葛藤みたいなことも続いてるし、あの すごくいろんなところが興味深い内容ですね。あとはやっぱりそれだけプロやってきた人って厳しいし、考え方もはっきりあるし、あのものすごい負けず嫌いですよね。だからまあカスもそうだし、あの例えばドーハの悲劇を経験した日本代表の世代の人たちってやっぱりみんな負けず嫌いだし、なんとしても日本サッカーなんとかしていかなきゃいけないみたいな、その意地とかそのね、思いとかっていうのはあったんだろうなっていうようなことは感じましたね。そんなような本で、あのまああれですよ、新潮新書だから、マヤさんの新書コーナー行けばまだ新刊だし数の本だし、あの結構平積みになってたり置いてあると思いますから、気になる人は手に取って見てもらうといいかなと思います。そんなところですかね、それじゃあまた。